れません。ダビデはよく詩篇の中で書いたのです。すなわち主よ私を守ってください。まあこれこそダニエルの切なお願いでもあったのです。まあ霊の清さを持つことは最も大切です。それから霊の清さを持つことは誰にも可能です。もう一つは霊の清さは恵みをもたらします。書かれています。一章の中五節ですね。一章の中五節、十日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も日節、王が彼らに尋ねてみると知恵と悟りのある色面で彼らは国長のどんな奉仕注文しよりも中倍も勝っているということがあったとあります。まあ、信仰を持って主に忠忠に従っていきますと驚くべき祝福が伴います。主に全てを捧げ世と妥協せずに歩む者は決して決して食えることがありません。まあ、我々もダニエルのように主に従い限りない主の恵みに預かるものとなりたいものなのではないでしょうか。主の御心を知ろうと望む者は節制して霊の清さを保たれなければならない。まあ、多くの人々は自分の知っている人々を思い自分の愛するまた尊敬する人々の心を持って主に全てを捧げることをしないから主の御心がわからないままでいます。まあ、これは多くの信ずる者が主の御心を知ることのできない原因なのではないでしょうか。ダニエルは結果がどうであろうとどこまでも主に従っていこうと決心したのです。パウロはずっと信ずる者の成長のために祈りました。まあ、彼の一つの叫びはコリント第2の手紙の7章に書かれています。322ページになります。322ページです。7章の一節、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分の清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようでありませんか。まあ、イサヤは主に向かって、ああ私はもうダメだ、私は汚れたものですと叫びました。まあ、汚れとは自らの力と精霊の力が間違い合っている状態です。清さとは完全に主の霊精霊の支配のもとに入ることです。私は汚れたものです、主よ私から離れてくださいと言わないではおられない状態ではないでしょうか。私たちはイエス様が災いなるかなと自らの状態を見て叫びましたことがあるなのでしょうか。そこまで進んでいるなのでしょうか。イサヤの経験について、 最後にちょっと読んでみましょうか。黙想ですね。1041ページになります。このイサヤの切なる願いとは、まあ、用いられることです。私を使わせてくださいけど、使わさる前、用いられる前に、からはやっぱり辛い、経験を持っていなければならなかったのです。すなわち私は汚れたものです。主は清めてくださらなければおしまいだと彼は分かったのです。六章の一節から、ウシア王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は戦士に満つ。その叫び者の声のために敷居のもとへは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあかなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言って、おはるお主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。イサヤはもちろん人間として立派な尊敬された人格者でしたけど、彼は主の清さを見たとき、ただ私はもうダメだ、汚れたものですとしか言えなかったのです。まあ人間のできることはそれくらいなのではないでしょうか。けど人間はこの態度をとると、主はこうとなさいます。許してくださるのです。あなたの罪もあかなわれたという声を聞いたとき、イサヤはまた元気になった。いくらダメであっても主はあかなうお方であり、罪を消すお方であり、清めてくださるお方です。そしてこういうふうに、まあ、空っぽになった器だけが用いられると、イサヤは経験するようになったのです。清さとは主に導かれることによって与えられるものです。人間そのものはダメであっても、清い主とつながっていれば、主はダメな人間を大いに用いてくださるのです。